지금은 전국 세계에 흩어진 메시지지만은 특히 중국 사람에게 주는 겁니다.
さて、全国世界の散らされた弟子の方々に送るメッセージですが、特に中国の方々を意識しています。で、よく中国なのにこんなにオープンしてメッセージをしていいんですかっていうふうに語る方々もいらっしゃるんですが、まあ、どうせいくらこれ密かにやってもみんなわかるようになりますから大丈夫です。また、オープンした方がいいと思います。聞かなければなりませんので、他の方々も。また、中国を、に害を与えるメッセージではなく、生かすメッセージですから、また中国にいらっしゃる指導者の方々も福音を聞かなければなりません。私たちタレパンは中国に今入って伝えることは今不法かもしれませんけれども、不法になってしまっているんですが、しかしここからオープンしてメッセージを送ること、必要だと思います。まあ、このインターネットもいつか止められる部分があるとしても、また次々に伝えていけば良いわけですから。さて、黒板です。福音を専門的に伝える福音専門性キャンプが必要です。では、レムナと7人を見ていきますと、どのようにこんなキャンプを行ったのでしょうか。もちろん重要なことは、こういうキャンプをやろうとし、また努力も必要かもしれません。しかし、最も重要なのは成り立つ弟子。成り立つっていうのは、私だけではなく雰囲気も成り立っていく雰囲気になるので、誰も止められません。
ヨセフを通して응답이되어지기때문에장관도왕도어쩔수없는거예요。
例えばヨセフを通して答えが成り立っていたので、王もまた大臣も止めることはできませんでした。なので、すごく重要です。
皆
様がされているその働きが今成り立っている働きであるならば、みんながついてくるしかありません。ある意味、この成り立つっていう、成り立つ弟子、これが全てです。成り立つ弟子、散らされたレムナント7人が代表的にこの方法を使っていました。もちろん努力する必要はない、そんなものは価値がないっていう意味ではありません。努力っていうのは、これは基本です。自分が努力していることを、いや、私は仕事をもう熱心で頑張ってますっていうふうに言うのは、それは基本がなっていない人の姿勢です。任された仕事に対して熱心に努力してやるっていうことは、それは基本の中の基本なので、それで仕事を頑張りましたっていうふうに言うのは違います。時々教会の中にも、私は教会の仕事をいっぱいやりましたっていうふうに言う人がいるんですが、基本がなっていないことであると思います。それは教会の働きをするのは当然なことであって、それを超えるものでこそ成り立つっていうことになります。成り立つ弟子、とってもとっても重要な意味です。私たちもそうだと思うんですが、例えば友人同士、例えば相手が難しい目にあっている、そうすると私が温かく仕上げること、それは何気にもう本当に自然にやるべきであって、自分で私があなたを温かくしてあげてるわっていうようなアピールをするのは負担です。で、あと親子の関係でも、子供が親に親孝行することは、それは当たり前で普通のことであって、私が親にこれくらいしてあげたからっていうふうに言うのはどうでしょうか。神様に祝福を受けて、それに対してまた教会に献身することを、私がここまでやりましたっていうのはいかがでしょうか。成り立つ弟子にはなれません。ヨセフの苦難も、ヨセフは全て神がなさったことですからって言って普通にそう考えていました。奴隷になったり監獄に入ったりすること、全部神がなさったっていうふうにヨセフは告白しています。ぜひ覚えていただきたいと思います。さて、時間があまりありませんので、次々に行きたいと思います。大きな2番です。今度は持っているもの、持っているもの、たくさんの働きが必要ですが、何を持っているか、持っているもの。この持っているっていうのは、393を持っているものです。393を持っていて、これを常に味わう。では、実験していただきたいと思います。 例えば一人の人を置いても祈ってみてください。その人を置いて祈ってサンキューさんを提供させた時に祈りがどうなるか、その人がどうなっていくか、あと自分自身にはどんな変化が起きるのか実験してみてください。不思議なことが出てくると思います。例えばすごく悪人がいて、その人の本当にサンキューさんでそれを打ち壊してくださいと祈りました。つまりその人を置いて祈ったら、私があの人を、最初はすごく悪人だったからあの人を崩してくださいっていうような思いで祈っていたんですが、そんな祈りをしたら、神は悟りを与えてくださり、人間自体が悪いものではなく創世記三章によってあなったんだってことの悟りを得て、今度はその人を生かしてください、最初は壊してくださいって言ったのが生かしてくださいってことに治りました。なので私は何を持っているかが重要です。サンキューさんなしで中国を生かせるってことは不可能なお話です。ラテンアメリカもサンキューさんを持っていれば生かすことができます。可能になります。では3番です。見えるものと書きました。見たものと書きました。見たもの、何が見えるのか、それは237が見える。自分の目の前に237が見えてきているのにそれを見ないっていうふうに拒む必要はありません。237、五千種族が見えてきます。なので3番、見たもの。本論に入ります。本論、一番最初に来る答えがあります。この度世界青年修練会でもお話ししたいと思いますが、もう青年は大至急いろいろと準備しなければなりませんので、競争相手がいるとか競争するっていうことはもうすでに負けてるってことです。なので 0% にならなければなりません。この 0% は特別っていう意味ではなく、神の祝福を受けているものを指しています。この 0% の中に入らなければなりません。これはもうただ全部ただで全ての祝福を受け取るって意味ではありません。正確な契約を、そしてその正確な祈りを捧げるとき、誰も追いつくことのできない神の祝福を得ているので、ランキングはゼロです。なので 0%、 この 0% に入ってこそ世界を生かすことができます。なので今回大学修練会でもお話をしました。ヘブンリーパワー、上から与えられる力、これでなければならないと世界大学修練会でも申し上げました。すると次はどうなるんでしょうか。単純な福音、単純な専門性ではなく福音専門性を持つことになります。福音専門性を持つこと、この力がまた大きな力です。ヘブンリーパワーが本当のパワーなので、この福音専門性は上から与えられるタラントを指しています。ヘブンリータレントなので、上から与えられるタラントであります。じゃあこれらを伝達すべき使命が私たちにあります。伝達する使命があるということは、伝達できる力を持たなければなりません。私たちが福音の専門性も持つべきなんですが、福音を伝える福音使命者であるべきです。なのでこれを指して、上から与えられるミッションなので、ヘブンリーミッションであります。ヘブンリーミッション、この3つの単語を今回覚えていただきたいと思います。必要に応じては大学修練会のメッセージも再度皆さんお聞きください。なのでこの3つの内容を常に味わっていただきたいと思います。時々全然基本がなっていないのに、この3つの話を語る人がいたりします。基本のない人が語っている、そういう3つの意味ではありません。私はこの3つの祝福を分かった上で、どんなに自分が献身したとしても、その献身が献身じゃありません。例えば自分があるものを全部神様に捧げたからすごい献身だと思っていたのに、これを悟ってみると、献身じゃない、捧げて当然なんだってことを悟りました。中国生かさなければ大変なことになります。私が思うにはそう思います。
영적인 바람이 불지 않으면 큰일 나요.
중국은 정확한 복음이 入り 정확한 霊的な 風が 막히 起こらない 限り 중국은 大変です. 今 중국은 それを 分かっていません. しかし それくらい 중요한 国である ということです.
이 세계를 가지고
皆さんはこの3つを通して生かしていただきたいと思います。皆さんはもう 0% になるっていうこと、そうなればただ優位性再創造、ランキングを測ることのないこのゼロのランキングっていうことは成り立つ弟子になるってことなんですが、特に序論で一番ポイントにしたいのは2番393を持っているものであります。基本が2番393なら成り立つしかありません。成り立つと見えるしかありません。すべてのビジネスはこう、すべての会社の生活もこのように、すべてのレモナントもこの方向に、すべての散らされた弟子たちはこのように、特に中国を生かす弟子たちはこのようにしてください。そういう意味です。
今
日のメッセージ、またただ通りすがる、そういう済ましてしまうメッセージではなく、私のメッセージとして握っていただきたいと思います。
基礎を가지고열심히뛰는거이런걸자꾸교회에서얘기하는데그거는기초라니까
ある意味基礎で基本的なことを置いて、私は熱心に走っていますっていうふうに強調するってことは、それ違います。自分が熱心に命を懸けて走ったとしても、基礎的なことなら基礎は基礎なんです。私たちはレベルアップしていかなければなりません。クリスチャンのレベルが駅前のレベルであるっていうのは、それはどうでしょうか。駅前で物乞いをするようなレベルではいけません。私たちは自分の全てを尽くしたことについてすごく偉く考えているんですが、それは違います。当然なことであるということが後ほど悟れるはずです。主のために生きる私が主のために全てを尽くした、当然なことです。死んだ後何を残していくべきでしょうか。なのでそれを超えるっていうことです。それを超えれば成り立つ弟子になるっていうことです。レブナと7人が皆そうでした。皆様もそうなれるっていうことです。もしも私が突拍子もないようなことを拾って皆様に講義をするなら、ただ参考程度でいいというふうに思うかもしれませんが、そうではありません。体験した内容を伝えています。神様から与えられた393あればこれで十分です。するとヘブンにパワーが与えられます。実は皆様がされているその伝道は誰も追いついてくることもできません。誰も練習することもできません。なぜならただ優位性再創造の伝道ですから。なので未信者が使っていた方法で世俗的なことを教会で使ってしまったんでは全部崩れてしまいます。使ってはならないっていうことをお話ししたいと思います。予的な方法をよく磨いて教会で利用すれば瞬間的にはうまくいくかのように見えるんですが、うまくいきません。カリスマのある教会、またそういういろんなことをやり出す教会は最初は華やかに見えるんですが、福音じゃなければ崩れます。果てしない戦いがその教会にはあるはずです。しかも必要のない戦いがあるはずです。例えば教会を見ますと、大型教会を見ると自分の息子を次の牧師にさせるとか、この牧師先生出て行ってください、入ってきてくださいっていうのが価値ある戦いだと思いますか。皆さんは上から与えられる祝福を得るべきです。ただ優位性再創造の祝福です。これは正確に言えば受けてくださいではなく、来るようになっています。来るようになっています。なぜなら皆様にはすでにこのミザの祝福があるからです。ここに関心がないから問題があって、これさえ味わうならこの祝福が与えられます。2番、妨害、妨げ、これらに妨げが起きている。上から与えられる天才性があればいいんですが、それを受け止めることをできなくさせる一番大きな妨害者は私本人です。私が知っている自分の感覚でレムナントを育てようとしたんではいけません。神が願われることは何であるか、それを考えつつレムナントを見るべきです。 例えばあるレムナントはこの方向にはすごく知恵が遅れているけれども、あっちの方には天才的な才能がある、神がそう作りました。なので私たちは自分のレベルで見てはいけないと思います。何が自分を妨害しているか、それをよく見ていくべきです。そこで私を妨げる、妨害する条件を完全に打ち壊すのがカルバリの丘、オリーブの山、マルコの屋上の間の祝福です。この3つが上から与えられる天才性を見出していく奥義となります。じゃあこの後はどうなりますか。その後からはミザのミッションが出てきます。
始祖
なったら3章1から10に、誰も起き上がらせることのできなかった足のなえた男、また誰もそんなことできない足のなえた男、一度も起き上がったことがないということよりも、他の国でも足のないと男が起きたことはありません。でもこの足のないと男は一つの理由で起き上がりました。それはナザレ人イエス・キリストの名によって起き上がったのです。私たちにそんなことが起きますか。もちろんです、起きます。今皆さんと私がここにいるっていうこと、このメッセージを聞いていること自体が足のないと男が起きたこと以上のことです。私たちは今とっくに病気にかかっていて死ぬしかなかった人かもしれませんが、今ここにいるっていうことが奇跡です。では8章4から8、使徒の働きです。私たちはこのような事情に置かれたものです。しかしこの現場が生かされました。サマリア、その地域が生かされたのです。そして連続的に出てくるところが、使徒の働き13、16、19章、これがパウロの最高の働きの現場です。使徒の働き13、16、19章です。この祝福を常に祈りを通して味わうということです。結論、祈り。よくわからない人たちは、まあ、祈りでもしようかなっていうふうに言うんですが、そんな軽いものではありません。例えばまともに神学をされていない人たちは、祈ってこそ実践できるとか、それは神学的にある意味根本がわからない人たちです。つまり実践で救われるわけではない、実践で現在が解決されるわけではありません。努力によってサタンに勝てますか。勝てません。創世3章以来地獄の民になってしまいました。そこから抜け出すことはできません。なので祈りの根本から間違っているということになります。いろいろと生活に対してのこともまたいろいろと教会で言われていますが、基礎です。基礎。パウロは小等学問だと言っていました。幼稚なものだと言いました。でそれこそパウロは、それこそパリサイ人があれほど熱心にもやってること、全部幼稚な学問だと言いました。祈りはそういう幼稚な学問ではありません。祈りがわからない人が本当に祈っていいんですかって、祈りでなるんですかって言うんですが、祈りでなります。祈りをまともにやると393動かしていきます。間違いなくそうです。絶対に落胆してはいけません。騙されてはいけません。393を味わうことに何の妨害があってはいけません。皆さんがどんな状況に置かれても、いかなる場合でも393です。それに妨害されてはいけません。あ、私なんでこんなことがあったんだろう。それが祝福であります。そうだと思いませんか。私の人生すごく大変だったと思う、その道がなんと祝福の道であったりします。はい、それではこの祝福が今から皆様が味わうことができますように、主の皆でお祈りしたいと思います。お祈りします。神様、感謝します。今日も私たちのいでたち全てが神の導きの道であるということを悟らせてください。明日の日曜礼拝も主の御使いが軍勢が使わされる礼拝となりますように。 私たちが行く現場、行く前にすでに神の国が望まれますように。神にすべての栄光を期します。そして暗闇に落ちているすべての人たちが起き上がるその瞬間となりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。